ここから、ここから、ここから。SDGs。ここから、SDGs。こんにちは。ここから SDGs。SDGs コミュニケーターの南田裕子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田裕子です。この番組は、より良い未来のための活動目標、SDGs について、リスナーの皆さんと一緒に考え、学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし、SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。それでは SDGs について南波さん、まずお願いします。
はい、 SDGs とはサスティナブルディベロップメントゴールズの略称で、その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193カ国全てが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれる良い具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次世代へ残すことができないのではないかという強い危機感から生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
はい、では今回のゲストです。読山洋治延岡市長です。
はい、読山です。いつもお世話になります。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、それでは南波さん、今回のテーマについてお願いします。
はい、今回のテーマはですね、誰一人取り残さない SDGs 未来都市延岡の実現に向けてということでですね、延岡市すごいですね。
はい、
宮崎県の初の SDGs 未来都市ですね。1月2月はですね、 SDGs 月間ということで、はいはい、どんなお取り組みをするかっていうところも含めたんですけど、なぜこの都市になったのかとかですね、そういった詳しいことを今日市長からお聞きできたらなというふうに思ってます。
はいはい、
たっぷりお話伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここから SDGs。 この番組は旭化成株式会社、株式会社グローバルクリーンの提供でお送りします。
旭化成です。クリーンな環境、エネルギー社会と健康、快適で安心な長寿社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
さあ、今回のテーマは誰一人取り残さない SDGs 未来都市延岡の実現に向けてです。
はいですね、この SDGs 未来都市っていう言葉なんですけど、言葉というか、都市ですね、これ2018年にですね、 SDGs 未来都市が選定始まって以来もう20、19、20、22、23、もう4年になりますよね。で、大体毎年30都市ほどですね、たくさん手を挙げるんですけども、30都市のですね、本当に経済社会環境にポテンシャルが高い都市地域を選んで、国が後押しするっていうふうなですね、仕組みが整っているんですよね。はい、で、2018年から2021年までも4年間なんですけども、今2024ですよね。はい、4年間でだいたい124の都市っていうことで、それからまた増えているので、その中で延岡市、宮崎初からですね、
はい、そうですね、
ちょっとこの部分で未来都市をもっと具体的にお話しいただけたらというふうに思います。お願いします。
はい、全国の自治体の中でもやっぱり SDGs の、お手本役というか、また先にですね、まずいろんな取り組みやって、他の自治体あるいは全国の 自治体 の、 その参考になるような、そんなその先進事例といいますか、そういうのを作ってくれっていう期待を込めてですね、この SDGs 未来都市、あの延岡市が選ばれたということなんですけど、まあ、延岡の場合はあの脱炭素の取り組みも、はい、あのやっていますし、あとはあの教育の分野でも、はい、あの延岡子ども未来創造機構という新しい仕組みも作って、あのなんて言いますか、高い月謝を払っていく塾とは違って、あの経費は本当に安い、もしくはかからないけれども、本当にあの学校の外でもあの地域とつながったようなあの学びも提供できているというところも、あの評価されたんだと思います。それからあとあのデジタルっていう分野が実は SDGs とすごくつながると思うんですね。例えばあの障害がある方も今まで通勤あの外に出なかった、通勤できなかった方も家で仕事ができる時代になってきてます。でそれからあとあの人間関係につまずいてなかなか学校に行けないという子どもたちもあのデジタルを使って外とつながったり学んだりということもできるので、そういうデジタルの面であの取り組んでいる、進んでいるっていう町も SDGs 未来都市という評価になるんですけど、その点延岡市も2年半ほど前ですが、あのいわゆるこうスマートシティということで国から選ばれまして、今デジタル化、いろんなあの生活の分野、教育の分野、あるいは企業誘致の分野で取り組んでますので、そういったところもまたあの評価をしてもらったことになると思います。それからあと何て言うも自然もですね、10年連続水質日本一の五ヶ瀬川があって、そしてその五ヶ瀬川はもともとユネスコエコパークに登録された大奥山をはじめとした美しい山々から流れてきて、そしてまあ水力発電で、つまり化石燃料じゃない水力発電で旭化成が誕生して、そしてあの海と川がぶつかるとそこがイワシ日本一の漁獲高を誇るなどの豊かな海があるということで、まあ、そういったその自然環境、それから歩みですね、これもあの SDGs にふさわしいという、まあ、そういうこともまあ評価されて、あの宮崎県内で初のですね、SDGs 未来都市に選ばれ、またあの実はあの SDGs のですね、あのモデル事業のあの町っていう選ばれ方もしたんですけど、これあの、この間選ばれた九州で延岡だけということで、そういう意味であの頑張れよということで、国もエールを送ってくれてまして、まあ、お金の面でも応援してくれるので、ぜひあのさらに強力に進めていきたいと思っています。
これはすごいですね。
そうなんですよね、あの私 SDGs を啓発してきて2016年からで、その頃から未来都市は知ってる、2018年からだから啓発して数年経ってそういった仕組みが整い始めたと。で、宮崎県の市町村でどこかあの選定地域市町村ならないかなってずっと見守って、で声かけはしながらもいろんな地域ですね、でもなかなか難しいっていうところもあって、手を挙げた地域も結構合ってるんですけど、でもなかなか選定されてなくって、でその中で昨年か、2023年ですね、ものすごく私は個人的にあの嬉しかったんですよ、宮崎県の中で県庁所在地があるところではなく、自分たちが住む地域の近いところに取っていただいたということもすごく、どうですか松田さん。
いや、これ今の市長のあのお話を聞いただけでも、あのやっていることプラス元々のこの延岡市というこの自然に囲まれたという条件も相まって、いやすごい本当にいいところに改めて住んでるなと感じました。
ある意味でそれを当たり前と思わないっていうのも大事だと思いますので、あの本当に1月と2月はあの SDGs に関係するイベントをたくさんあの行いますので、ぜひ多くの人に参加していただいて、あ、うちの町はこんないいとこなんだなっていうのと、SDGs っていうのはこういうことかなっていうの両方ですね、皆さんであの感じ取っていただきたいと思います。あの先週の日曜日14日の日、1月14日の日はあのカーボンニュートラルのイベントを行いましたけども、同時にあのアウトオブキッザニア、これを2月の3日4日、これはあの自分の町で働くっていう大人をイメージ、子供のうちからイメージしてもらうっていうことと、やっぱり自分の町の仕事を愛することが自分の町を愛することにつながるみたいなですね、そういうことをあの気持ちを育もうというものがあります。でそれからちょうど同じ日なんですけど、2月の3日4日にあの駅前のですね、延岡駅西口外区ビル、こちらであのプログラミングの体験講座、これ無料でドローン飛ばしたりとか、そんなことをあのプログラミング、子どもたちが自分でできるようになるというイベントもあります。でこれらあの参加も事前予約制なんですけども、もうほとんど埋まりつつあるんですけど、まだ若干あの空いてるあのコーナーもあるので、ぜひ多くの人にご応募いただきたいと思いますし、あと同じく2月3日4日の野口従う記念館で でアウトブックキタニアやるんですけど、その向かい側の市役所ですね、
はい、
市役所の2階の行動で SDGs アドベンチャーっていうですね、そういうイベントもやって、まあ楽しみながらですね、親子で SDGs ってなんだろうみたいなのを感じていただくような、はい、そんなイベントも行います。それからすいません、盛りだくさんでもう一つなんですけど、2月の18日と3月の10日にワールドカフェっていうのをやるんですけど、はい、まあワールドっていう名前にお分かりだと思うんですが、延岡に住んでる外国人の方も参加されますし、例えば障害をお持ちの方とか、あのいろんな方が本当にこう、まあなんて言いますか、あのごちゃ混ぜって言うと変ですけど、いろんな方がみんなあの延岡の街を作って、そして楽しくしていくんだよっていうことをあの感じ、そして一人一人ができることは何だろう、それをあの考えていただくためのワールドカフェですね、はい、みんなで喋、り場所喋り場みたいな感じ で、あのもちろんドリンク片手にですね、気楽にあの参加していただけるようなカフェなんですけども、これあのナンバーさんにもですね、はい、あのファシリテーターやっていただきますけれども、はい、あのぜひ本当にあのざっくばらんにあの自分たちの、ま、あの街の暮らし、そして自分がちょっとあの今よりも心がけること、行動していくこと、これが街全体を良くするってことにつながるんだよっていうのをですね、こういうあの一連のあのイベントに参加してもらって感じてもらって、またそこから一緒にこういい街作っていきましょうということで、うん、あの期待しているところであります。
はい、盛りだくさん、
盛りだくさん、うん、私も出ますけど、ね、ワールドカフェあのファシリテーターとして、はい、楽しい場にしたいなって思ってますので、はい、これをまた後ほどじっくりね、うん、ちょっとお話できたらさせていただけたらなと、
は
い、
年齢も関係ないですから、
うん、そうなんですよね、
SDGsは本当にあの子供、うん、大人関係なくみんなにとってできることはできるし、うん、やれるしやってほしいしみたいなことなので、うんうん、はい、もう年齢性別問わずですね、
そうですね、
はい、この人参加します
、そう、お立場も関係なくですね、
はい、もう国籍も関係なく職業も関係なくですね、
そうそうそう、そうなんですよね、はい、であの本当今あの市長がお話しされたように、いろんな企画、いろんなものを今立ち上がっている状況の中で、はい、今取り組んでいる、私がこの未来都市のすごいところはどういうことかなって個人的に考えているとですね、未来って今日の積み重ねじゃないですか、
はいはいはい、
うん、だから今取り組んでると20年後30年後50年後間違いなく変わるんですよ、うん、だけど今取り組まないと変わらないんですよね、でそれに対してなんていうんですかね、仕組みか仕掛けをしていくっていうのはやっぱり取り組みやすくするっていうことだから、それがそのわからないからじゃ参加しないわじゃなくって、市が取り組もうとしてる、旗振りしてるんだったら参加したいなって思えるような街っていうのは宮崎県の中ではそうそうないんです。やっぱり首長が、首長って言い方なんです、市長がですね、はいはい、あのその街のリーダーがやろうぜってやろうねっていう風にすると多分やりやすくはなってくるので、うん、その仕掛け作りとして行政が進めていくっていうのは非常に呼び水とは言うんですけども、どうですか、市民としてやりやすくないですか。
やりやすいし、なんか心強さでもあるし、
う
ん、やっぱりいいですよね。
うん、なんか一人で孤軍奮闘するよりも、うん、どうしても人って正解不正解が欲しいから、うん、これって正しいのかなって迷いながらするよりも、大丈夫、こっちに行こうよって言って船頭さんが市長であって、うん、でそこがしっかりやってくれてるから安心してその船に乗れるっていうのが市民なのかなって、うん、
はい、
っていうのがあると思うんですよね。で、あのこの延岡市さんの SDG 未来都市、私ずっとさっき 見つめてきたって言ったじゃないですか、いろんな未来都市に関して、はいはい、でいつかの時にですね、未来都市選定の委員長がちょっと危惧した言葉があって、総合的に見た時に、はい、あのなんていうんですかね、素晴らしいと企画は、うん、いろんなところが選定をし上げてその設計を書かれて、はい、ぜひこんな都市になってほしいですねっていうふうなこと言われて、ほとんどがちょっとね語弊があるかもしれない、違うところもあるかもしれませんけども、コンサルティングが入ってますよねと、うん、でコンサルティング上手に整えてる、でも実際どうですかっていうふうなことを危惧されたメッセージがあったんですよ、何年前かですね。でも延岡市さんって市の担当の方に聞いたんですけど、自分たちでこれは作ったんだって、
もう
職員さんが自分やってることがを全部書いて、やってることを評価してもらったって、だから絵に描いた餅じゃないんですよね、
すでにやったことをですね、評価してもらったって、
うん、だから他の、まあ、いろんな選定地域ありますけども、本当に実装に対して国が評価したっていうのは 私はものすごく価値があることなんじゃないかなって実は思ってるんですけれど、ね、勝手にそう、すごく私も自分すごいところに私は今ラジオさせていただいてるなって思ってるんですよね。
本当に手作りっていう点で言うと、今ちょうどですね、デジ電光支援ってなってるんですよ、はい、デジタル化で実際にも実装した街ですね、これからプランじゃなくてもうやってる、ま、ことを競い合うということで、延岡市も宮崎県代表で出場してるんですけど、延岡コインPR してるんですけど、その1分半ぐらいの紹介動画があるんですけど、これも完全と手作りで、多分デジ電光支援延岡市って検索すると出てくるんですけど、多分プッと吹き出すような手作り感満載の、
は
い、ぜひ投票、投票が多いと優勝できるんですけど、またよろしくお願いしたいと思います
。口コミします。
その延岡コインが実はSDGs にとって大事だと思ってて、実はまあ、なんていうんですか、みんながやっぱり行動したくなる気持ちを具体的に行動につなげるためには、そこにこうちょっとお得感プラス楽しみみたいなものって絶対実は効果的だと思うんですけど、延岡市これからも SDGs に関係するイベントとか活動参加したらポイントつけさせていただこうと、そしたらポイントっていうのは要は延岡市内だけですけど買い物ができる地域とかお金ですので、そういう意味じゃ楽しみでもありお得でもあり、だけどそれって行動してみると、ああいい汗かいたなとか、こういうことかなって感じていただくので、延岡コインもセットで SDGs 進めるっていう、そこがまた実は国の方が評価してくれたところもあるんですけど、
きっかけ作りですよね。
まずはやってみようかみたいなところですね。
ハードルがない、もともとの壁がないっていう、こう楽しくできるっていうワクワク感が兼ね備えてるっていうのはやっぱりやらされ感ではないところがいいですよね、自分ね。そんなお取り組みの中でですね、市長が目指す姿、未来の姿ってこの SDGs の未来の、まずそれをお聞きしたいなと思って、
そうですね、やっぱり私たち本当に経済って大事なので、やっぱり所得経済を底上げしていくと、これは大事なんですけど、ただその底上げの仕方っていうのが、やっぱりそのみんなが納得して本当に延岡の素晴らしさをいつまでも素晴らしくあり続けるための経済の底上げっていうのが絶対必要ですし、やっぱりそのしかその時に特定の人だけ得する経済の底上げじゃみんな納得しないと思うんですね、みんなそれぞれがやっぱりそのプラスになるというか、頑張ってよかったと本当に心底思えるような、町づくり、うまいことした人だけがうまい目に遭うじゃなくて、みんなそれぞれ誰が見てても見てなくても頑張ってるときっといいことがあるよねっていうふうにこう信じることのできる町づくりですね。でその中でそれが自分のためだけじゃなくて世のため人のためになることが自分はやれてるんだと、そこがやっぱり本当の意味での人の喜びだと思うんですけど、そういうような街づくりということで、ですから SDGs とか脱炭素とかそういった部分っていうのは本当に自分の行動が自分のためだけじゃなくてみんなのためだということで納得いくし、さらに言うと SDGs に関係する企業で働く、脱炭素を一生懸命やってる会社で働く、そういった会社で働くことによって自分の経済と自分の心の豊かさ両方が追求できる、そこがやっぱり私の目指すべき姿、もしくは日本がこれから目指すべき姿と思うんですけども、延岡の場合デジタル企業を誘致したりということもそのことにつながるものだと思ってますけども、ということでみんなのためにもなってるし、もちろん自分の必要なことも確保できるしということで、それを頑張っていればきっといいことがあるっていうふうに信じることのできる街っていうんですかね、それがやっぱりこれから目指すべきで、でそのことと SDGs ってすごく重なり合うものだと思ってますので、そんな街づくり目指していきたいと思ってます。
素晴らしいですね。なんか信じることができる街、だから明日が来ることが楽しみな街、
そうですね、今日よりは明日きっと良くなるだろうとか、今年より来年はきっと良くなるだろうと、そういうこう、希望が持てるというか期待が持てるというか、あれは信じることができるとかですね、そういうことだと思います。
はい、ありがとうございます。ではここで一曲読みます。リクエストご紹介お願いします。
ボラーレというですね、曲、ジプシーキングスというですね、ヨーロッパのバンドの曲なんですけど、これボラーレって飛べって意味なんです、飛ぼうっていう意味なんですけど、後ほどもちょっとお話しますが、空飛ぶ車を使って救急医療とか災害救助、これをやっていこうというのは延岡市のプロジェクト、国もですね、お金の面でも強力に応援してくれてますけど、ちょうど3月に九州保健福祉大学のグランドで空飛ぶ車の飛行実験やりまして、私乗りたいってことを今やってるんですけど、そういう意味で延岡皆さん一人一人の人生にとっても飛ぼうよっていうことで、このブラーレっていうことで、最初にリクエストしたいと思います。
pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó y me hizo volar en el cielo infinito. Sueño parecido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de provecho en el viento rápido me llevó.
SDGs 未来都市延岡の実現に向けてというテーマで、延岡市長の読山市長がですね、はい、ゲストにお越しいただいております。
よろしくお願いします。
ここからですね、脱炭素先行地域ということですね、はい、これもですね、はい、もう素晴らしいことで、はい、私もこれを、知った時にもう感涙です。もう号泣しました。あ、知ってたんですよ。知ってて、これもなかなか宮崎県後々なのかなと思ったら、2回目の選定の時に入って、はいはい、もう私びっくりして、もう、で、皆さん、脱炭素、多分、リスナーの方々もですね、市民の方々もですね、いろんな方が、一体何だと、うん、脱炭素先行地域って何だっていうふうなことでですね、多分、クエスチョンがすごく多いと思うんですよね。うん、で、それがすごく私は、残念な人の人、うん、もっとしてほしいのにって思ってる人なので、そこをちょっと市長の方が具体的にですね、はいはいはい、お話ししていただけたらありがたいです、はいはい、お願いします、は
い、お願いします。この冬もですね、突然なんか真夏日のような日があったり、あるいはもう真夏の猛暑がですね、今まででは考えられないということで、もう明らかに地球の気候がおかしくなっていると、はい、そのためにやっぱりこの CO2 ですね、地球温暖化ガスを減らしていくことが必要だ、これがまあ脱炭素ということになるんですけど、はいはい、まあその意味では市民生活の脱炭素化も必要ですね。例えば一人一人が、まあ、少しでもマイカーに、頼る割合を減らしたりとか、あるいは電気をこまめに消すとかっていうのも大事だと思うんですけど、そういったのに加えてやっぱり化石燃料じゃなくて太陽光をはじめとした再生エネルギーを生活の主軸に置くっていうことが、まあ、必要になってくると。でそういうようなことで国がですね、脱炭素先行地域という制度を設けて、それをしっかりやる町は国が選びますよと。選んだら5年間で50億円 お金をあの応援しますからっていう大変でっかいプロジェクトなんですけど、はい、これに延岡市選んでいただきました、うん、でこの手法っていうのはあの延岡市全体の中でも全体をいきなりやるんじゃなくて、まず特定の地域を絞ってそこを集中的に脱炭素化やって、そこからの脱炭素ドミノっていう言い方はよくするんですけど、全市に広げると、一箇所確実にあの成果を出してそこを広げるっていう手法なんですけど、延岡市の場合は一つが丘地区を、はい、まずあの重点的にということで始めました、まあ、一つが丘しかやらないという意味じゃないんですけど、まず一つが丘で成功事例を作って延岡市に広げていきたいと、でそこではですから太陽光などをあのより使っていく、そしてあの蓄電もしますので、例えば災害になって、九州電力の電気が止まったという時も蓄電を使うことによって、あその地区内は停電しないとかですね、災害にも強い街づくりということになっています。でそれからあの今乗り合いタクシーってあの一つが丘地区でも4路線あるんですけど、これをあの電気自動車に変えていくとか、あるいはカーシェアって言いますけども、一人一人がマイカーを持つんじゃなくて、あれ持っててもいいんですけど、できるだけ普段の買い物は共通の車をみんなが使い合おうよとか、でそれは電気自動車でやろうとかですね、そういうこともありますし、あと一つが丘がなぜ選ばれたかっていうのは、あの本当にあの九州でも最大のあの公営住宅ですね、市営団地、ね、経営団地が集積してるんですけど、その市営団地を脱炭素型住宅に変えていくというのが我々の方針としてありまして、まあ、木材を使ったりとか、あるいは太陽光を使ったりということですけど、これはあの国の国土交通省の方が早くから延岡市には応援するよって言ってくれてたことも決め手になってですね、じゃあ一つが丘地区っていうのはちゃんと地に足のついたことができるじゃないかということで、あの評価をしていただいて、まあ選ばれたということもありますので、まあ、市民生活の脱炭素化やる、でそれからすみません、なくなるんですが、もう一つですね、一番っていうかある意味経済の脱炭素化ってすごく大事で、で今も特にヨーロッパでは、もうこの先ですね、どんなに品質のいい製品を作る会社でも脱炭素型の生産を知らない会社の製品買わないという、あの風潮がだんだん強まってきて、おそらくもうそうなると思います。そうするとですね、延岡製造業の街ですけど、どんなに素晴らしい製品作っても海外から取引してもらえなくなる恐れがあるんですね。で一方で脱炭素化を進めれば、あのこれからもあの経済がずっと回っていくと、そうなった時にですね、各企業さんが自分の会社の、あの技術を変えて、あの脱炭素化するのもいいんですけど、ただそれもう一つ方法があって、自分の会社ではあのプラスマイナスゼロあのにできなくても、森林の森の二酸化炭素吸収力を企業が買うと、その権利を買うことでトータルでプラスマイナスゼロっていう方針があるんですね、方法はあるんですね。で延岡は宮崎県の中で一番森が多いという森の町でもあるので、延岡の森が CO2 を吸収する二酸化炭素吸収量、これを J クレジットっていう方法があるんですが、お金に変えて延岡の旭化成さんとか製造業さんが買うと、そうすると海外から見ると、あそこの延岡の会社はちゃんとあのカーボンゼロの製造をやってるということになるし、同時にそのJクレジット買うっていうことは森にお金が回るということなので、もっと森が豊かになるって言いますか、さらに言うと製造業も引き続き潤うし、森も林業も潤う、森も潤うということで、延岡の街中も山間部もみんな潤う街が作れるし、同時に脱炭素化ということで世界からあの評価され続けると、やっぱりあのいい製品を作んなきゃいけないけど、やっぱり脱炭素的にやっていく、その時にあの旭化成さんだけが脱炭素をやっても、旭化成さんってあの自社で全部作ってるわけじゃないので、延岡の企業さんと一緒に作ってる、はい、そうするとパートナー企業さんが脱炭素型、あるいはその J クレジットとかって森林 の, あの二酸化炭素吸収も買ってると、そういうふうにしないと結局旭化成さんの製品も外国で取引されなくなる、それだったらもうじゃあ延岡で立地するのやめようかみたいになると、これもまたまずいわけですね、はい、で逆にその企業さんからすると、今延岡に工場とか拠点ないけど、延岡に拠点を設ければあの脱炭素的な、製品が作れるから、じゃあ世界とずっと取引できるよねっていうことで選ばれる街になるんですよ。でこれからのやっぱりあの経済企業誘致考えた時に、選ばれる街になるためには脱炭素の街じゃないと選ばれなくなる。だからその脱炭素化を産業で進めるというのは、あのこれからのですね、若い人たちの雇用にとっても、あるいは延岡の経済にとってもやっぱりそのもう必要不可欠だし、脱炭素化をゆたっとしてあ の, のんびりしてたら、逆に言うと本当に人を取り残されちゃうんです、はい、今その分かれ目になります、はい、なってますので、だから私たちとしてはやっぱ真剣にこの脱炭素化取り組んでいく必要がある、はい、まあ、そのある意味危機感が国にも理解してもらえたら、はい、それだから選んでもらえたのかなというふうには思います。
そうなんです。まず一つのですね、 この脱炭素先行地域なんですけども、国策です。これは。なぜかっていうと、世界的に見ても、要は経済的にその優位になっていくときに、カーボンニュートラル、脱炭素にやってない国は評価がすごく下がるんですよね。だからビジネス上、非常に、優劣な劣の方になるんですよね、国が。だから経済的にも取引してもらえなくなるんですね。先ほどですね、山田氏おっしゃいましたけども、取り組まないと買ってもらえないっていう風な、もうこれも
選ばれない、
当たり前なんです、うん、今ビジネス上では世界的にも当たり前で、脱炭素、要はカーボン CO2 を出していない、例えばエネルギーにしろ何にしろ、その商品がとても素敵だと、とっても品質がいいと思ったとしても、それを作るサプライチェーンですね、サプライチェーン上の中で、それも子会社だったり、親会社だったり、全体のそのお宅の会社は CO2 どんだけ出してるんですかって、今スコープ1、2、3って、これもちょっと難しくなるから今回は、ね、お話しないんですけども、自分たちが出してる CO2 をどれだけ出してるんだっていうふうなことをしっかり把握していって、うん、で出していない、商品に関して取引しますとか、もう取引上でそこが明文化してる形なんです。だから取り組んでいないと何て言うんですかね、取引されなくなるっていうのは今当たり前です、うん、実はもうこれは国際的に当たり前になってます。当たり前です。でそれに対して危機感を持てるかどうかっていうと、なかなか日本はなかなか危機感を持ってない状況、うん、でじゃあ地方はどうなのかって、さらに難しい状況の中で、うん、先ほど脱炭素ドミノって言ったんですけども、うん、全員します、もう日本も全員、国際的に全部するんだけども、日本においてはどうしていくかというと、2025年までに脱炭素先行地域を100カ所以上作りますって、はい、で拠点を100カ所以上作って、そこから一気に広げていきますっていうふうなことで、2030年待たずにカーボンニュートラルを目指すって、そうしないと日本という国が世界から取り残されちゃうんですよね。だからもう必死、日本必死です、今とってもですね。だからよくテレビとかでもですね、カーボンニュートラルとか脱炭素っていうのもですね、もう声高らかにやっていく。でもその中で、企業さんの取り組みの中でですね、サプライチェーン上だから、じゃあ例えば旭化成様であれば、旭化成との取引の企業様がやってる方とかで、旭化成様のその商品はいろんな企業様が入っているので、その商品を作ったり、その旭化成様だけじゃなくて、サプライチェーン上だから全取引の CO2 を把握して、そこを削減しないと、減らしていかないと減らないんですよ、旭化成さん自身が。だから取引する選定の中で取り組んでいる企業さんと取り組みをしていくし、だからそういった、豊岡市がそういった街でなってくると、要は他の誘致していくんですよね、はい、あそこだったら脱炭素できるっていう、間違いなく、再生可能エネルギーを自分たち使うことができるんだとかっていう風な仕掛けがあるから、他のとこじゃなくてここでやりたいんだっていう風になってくると、雇用が生まれますよね、市長ね、
はいはい、雇用が生まれるか、逆に雇用が減っちゃうか、うんうん、2つに1つなんですよね。だから脱炭素でやった方がいいよなっていう程度のもんじゃなくて、うん、やらないと逆に言うと、うん、うちの町にとってはすごく厳しいピンチが訪れるということになるので、うん、そうなんです、それやっぱ危機感を持っていかなきゃいけない
ですね、うん、そうなんですよ。だから、はい、将来貧しい町になるのか、豊かなお金が、はい、まあ、お金だけじゃないかもしれませんけども、昭和30年後50年後に、ああよかったと、経済的にきつくないっていう風な町になるかどうかっていう風な言葉、今やっとかないと手遅れになっちゃうんですよね、うん、だからその一つが丘小学校、その脱炭素先行地域の一つが丘小学校なんですけども、市から私依頼を受けてですね、はい、で出前授業をやって、あそこは学校の校長先生がやりたいと、カーボンニュートラルの勉強させたいんだっていうので探究学習に組み込んだっていうのがあって、この前のね、イベントも、
はい、総合学習
の、総合学習ですね、
素晴らしいなと思いました、
はい、松田さんいかがでした？
来ました、もう本当に感動で、子どもたちここまで考えてるって本当に感動だったんですね。でその後に児童の方が一人インタビューでですね、はい、未来を想像するのが楽しいって言ったんです。もうその言葉に、はい、もう本当にもう胸がいっぱいになってしまって、やっぱ大人ってこう悪い想像してしまったりとか、後ろ向きなことを考えたりより、やっぱもう子どもたちでも未来を考えて、じゃそれが楽しいって、うん、 これすごく希望を持てますよね。
そう、さっき
ね、そうじゃないとね、やっぱりね。
そう、信じることができる町ってもう、はいはい、市長できてますよ、うん、子供は信じることができるんだこの延岡市はって、はい、すごいですね、その言葉のパワーってですよね、はい、
でさらにですね、うんうん、あのイベントに行かれた方からお便りが、はいはい、こちらに来ておりまして、はい、あの楽しかったですということ で、はい、で私は今年50歳になります、はい、これまでは洋服も生活雑貨も基本全部使い捨てるような生活をしてきました。でも資源を無駄に使った便利な生活の代償に環境破壊や自然の枯渇など子どもたちにとっては過酷な時代を背負わせるかと思うと申し訳ない気持ちになります。そんな中、延岡がゼロカーボンシティ宣言をし、様々なことに積極的に取り組んでいる姿勢を一延岡市民として頼もしく誇らしく思い、私もできることから始めていこうという前向きな気持ちになりました。素敵なイベントありがとうございましたと。さあ、そして南波さんのペットボトルの再利用で作られたワンピース、はい、すごく素敵でしたよと。
嬉しいです、あの派手派手な、ね、カーテンのような、
はい、
でも嬉しいですね、師匠、
は
い、こうやっていかがですか、
はい、あのやっぱり子どもたちはあの SDGs とか脱炭素っていうことをすごくよく知ってくれてて、うんうんうん、でどういう行動しなきゃいけないっていうところまで理解してくれてるとすごく嬉しいと思います、はい、で一方であの今日あのこのお便りにありましたけど、あの、まあね、こう捨てたりっていうのがありますけど、例えばあのシニアの皆さんって、うん、やっぱり大切物を大切にする、うん、なかなか捨てられないという気持ちはありますが、うん、そのもったいないという気持ちもすごく日本人の大切な美徳だと思うので、うんはいはいうん、今の子どもたちにあのシニアの人たちがそのもったいないという気持ちを教えてあげる、そして子どもたちは脱炭素って必要なんだよ、脱炭素のためにこういうこと必要なんだよということをまた自分も行動するように教えてあげる、うん、やっぱり世代を超えて教え合って力を合わせるということで、本当にあの地球にとっても町の将来にとっても大事なあの活動が初めてこう一つになるということだと思うんですけど、ここに書いてあると50歳の方が捨てるっていうとちょっとあれですね、なんかあのちょっと一世代前の方からするとえってなるかもしれないですけど、ただやっぱりもったいないという気持ちもやっぱりあのこれからも生かし続けなきゃいけないと思いますね。
はい、多世代間交流で気づく、子供から気づく、大人から気づくっていうのが場があるというのは大事ですね。
そうですね、そうですね、
はい、さあではここでもう一曲視聴お願いします。
はい、次はですね、あの私あの山下達郎さんって大好きなんですけど、はい、山下達郎さんの踊るフィッシュっていう歌を皆さんにも聞いてもらいたいと思います。これはあの延岡のあの海の豊かさ、自然の美しさもイメージできてますし、あとアウトドア天国延岡っていうことで、まあ、私もちょっとあの今もう全然時間ないですけどダイビングとか大好きですし、はい、延岡の海のそこの素晴らしい綺麗さですね、サンゴ礁いっぱいとか、これもぜひ多くの人に知ってほしいですし、こうアウトドアカヌーするにしてもサイクリングするにしても、まあ、延岡に行こうよと、そういうこともあのどんどん取り組んでいきたいので、脱炭素時代だからこそやっぱりこうアウトドアで楽しもうみたいな、うん、そんな気持ちを込めてあの踊れよフィッシュ選曲させていただきました。お願いいたします、はい、
you
旭化成です。クリーンな環境、エネルギー社会と健康、快適で安心な長寿社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
ではですね、延岡 SDGs 月間について、はい、また詳しくお聞きしたいんですけれども、
はいはい、あの2月のですね、下旬に、野口下川記念館で空飛ぶ車のシミュレーター体験というのができます、はい、あの大阪万博で、空飛ぶ車がいよいよ実用化されるんですけど、どんなものなのか、試していただくために、そのまずシミュレーターに乗っていただくと、はい、あの東京の首都圏の上空を、飛ぶという、そんなシチュエーションなんですけど、はい、ちょっと揺れたりとか、はい、風が吹いたりとか、はい、なんかちょっと気持ち悪くなる人もいるらしいんですけどそういうシミュレーターを、ですね、1週間ほどですね、2月の18日から24日、これ予約が必要になりますけど、あのぜひ体験してほしいと思っています。でそれからですね、3月のこれは2日になると思うんですけど、あの九州保健福祉大学のグラウンドなどで、あの空飛ぶ車の実際の有人飛行、はい、あの私もの、ぜひ乗らせてもらいたいと思ってますが、
楽しみですね、これ。
でちょうどあの今、能登半島地震の問題もありますけど、はい、あの九州保健福祉大学ってあの災害 DMAT、はい、緊急医療チーム の、はい、あの派遣の拠点でもあるので、その災害 DMAT の訓練もあの兼ねたようなイメージで、有人飛行実験を行う。そしてその後にですね、あの病院関係、医療関係の人たちとか防災関係の人たちとワークショップを行って、その空飛ぶ車が救急医療用に、あるいは災害救助用に、あの本当にこう役に立つためには、こんなあの機体、こんな車両になってもらう必要があるって提言書をまとめて、これをあの私延岡市どもの方からあの機体メーカーとか、あるいは国土交通省があのこれあの航空局が所管してますので、あるいは経済産業省、そういうところにあの提案していくということをですね、あのやろうというふうに思っていまして、であのやっぱり延岡の場合は大学病院、大学附属病院から距離が遠くてですね、例えば脳梗塞とかあの心筋梗塞とか一刻一秒を争うという状況でも、実はあの片道15分往復30分のエリアの中か外かで全然あの助かる命の率変わるんですけど、はい、今延岡はそのエリアから外れちゃってるんですね、で実は熊本の熊大、あるいは大分大学のそれぞれの病院からもやっぱり片道15分往復30分の距離から延岡だけじゃなくて日向とか県北外れちゃってるんですね、そうなった時に本当はドクターヘリがもう一機 あって、しかも延岡に常駐してもらえれば理想なのかもしれませんけど、はい、ドクターヘリっていうのは管理もものすごくお金かかるし、買うのもお金かかるんですね、でところがそのドクターヘリよりも2分の1から4分の1のランニングコスト、そしてあの機体を購入するときは10分の1ぐらいの安い価格で、はい、手に入るというのがこの空飛ぶ車 でしかもあの例えば能登半島地震でもヘリコプターが降りるという場所はなかなかなかったんですね、それはあの狭いところだとヘリコプター降りられない、あるいは降りるとあの割れたガラスを巻き込んで巻き散らして大怪我しちゃうとか、はい、そういうのがあるんですが、その点あの空飛ぶ車だと大きめのコンビニの駐車場ぐらいの面積で、あの乗り降り、あの離着陸ができて、でしかも巻き込む風 の、あの強さと全然違ってくると、でそういうことなの でしかもその脱炭素モビリティといいますか、あの電池で動く、モーターで動くので、何回も何回も充電すればあのまさに地球に優しいということにもなるので、そういったものを延岡で導入していく、これはあの機体を買うんじゃなくて委託してあの運転する方とあの機体をセットでこう借りるという形
みんな
を考えてるんですけども、そうすることによって救急医療にも役立つ、あるいは今回能登地震のような本当にあの孤立集落があちこちにあってという時にあの災害救助助けに、はい、そのためにもあのぜひ必要だということで、延岡市あの本当国がですね、あの 95% お金を応援してくれてますので、これをぜひあの5年後、2027年度末までにあのなんとかあの実用化、延岡でということを目指してですね、はい、あの今取り組んでいるところであります、はい、まあ、そういう意味でもあの先がって、そのまずシミュレーターで体験していただいてっていうことで、
見ると違いますよね、
はい、どんなものか感じていただいてと思いますので、
はい、はいはい、そうなんか
本当に皆さんも多分お正月のね、今そうなんか辛いこの能登半島地震なんですけども、はい、やっぱり毎日やっぱ見て、やっぱ祈ったりとかですね、何か自分が、ね、できることってことで考えられていかれた方たくさんいらっしゃると思うんですけども、私この前ちょっとニュースで見たんですけども、本当に孤立してるじゃないですか、はいはい、で被害が甚大に被害があって、でそこに今までそのシミュレーションでやってきた、あれ何ドローン、ドローンで医療、その例えば医薬品を届けることを初めて実装したっていうのがあって、あ今役立ったんだって、やってきたからこそその何かあった有事の時に使うことができた、それがシミュレーションしなくったら多分できるかどうか分かんないからっていうような状況でやったと思うんですけど、あ遠い場所に人が行かなかったとしても危ないからですね、医療品を届けることができるような時代になったんだってものすごく嬉しかったんですよね。でこれが人が乗れたものがその場所に行けたら危険なくして、まあ危険、まあ、飛ぶからねあれなんですけども、危険なくしてその、救える命がある、救えたかもしれないので、救える命を救えること、救うことができるっていうふうなことをチャレンジしていくっていうことが未来を作っていくことなので、諦めなくていいんですよね。でそういったことを国が後押ししてくださるというのも非常に私は誇りに思います。
はい、うん、本当に心強いですね。であとやっぱりその延岡の場合、先ほど言いました大学病院から遠いので、
はい、
本当に脳梗塞とか心筋梗塞に関しては本当に心配な状況がずっと続いてるんですね、
はい、
でかつて延岡市はずっとその県とか大学病院に対してお医者さんをもっと派遣してくださいということを15年以上要望してきてるんですけど、
はい、
実現できてないんですよね、はい、じゃあこの先もう10年もう20年お願いばっかりペコペコするんですかと、
はい、
それで人の命を本当に助けられるんですか、はい、そう考えた時にやっぱり考えられる選択肢をあらゆる可能性を追求して、
はい、
そしてやっぱり命を救うんだと、はい、本気で行動しなきゃいけない、その中で私たちは空飛ぶ車っていうことで、
はい、
慶応大学さんが空飛ぶ車ラボというのを持ってて、うん、
はい、
そこと連携協定を結んで一緒にやりましょうと、うん、でそれで旭化成さんも一緒にやりましょうということで、
はい、
特に救急医療分野旭化成さんも取り組んでますし、うん、そしてまた宮崎大学とか県立延岡病院ですね、一緒にやっていきましょうということ で、
うん、
でそれからあと延岡お医者さんが長年不足してますけど、
うん、
やっぱりお医者さん来てね来てねっていうだけじゃなくて、
うん、
他の町じゃできない医療が体験できるんだよと、これをやっぱりこう前面に出していく、その時にやっぱりこうすごくこう進んだ救急医療がこの町だったらできるということを打ち出していって、初めてですね、志の高いお医者さんが来てくれると、そういうことを考えた時にやっぱりこう空飛ぶ車で救急医療をやっていく、救急車的に使う、あるいはドクターカー的に使うということで、じゃあ延岡で頑張ってみようと、そういうお医者さんをまた募って、
はい、
そしてまたお医者さんの不足っていう状態を解決していくということにもつなげていきたいと思ってます、
ね、本当にやっぱり宮崎県の大きな課題の一つが医療がすごく多い、はい、大きいんですよね、はい、でそれに対して長きいない来てくれない人が出ていくっていうんじゃなくて、できる方法があるじゃないかって言って、それに対してチャレンジしていくっていうのは、やっぱりできない理由ばっかり皆さん探したがるんだけど、できることがあるんだっていう、そういった町に延岡市は本当に市長を旗振りのもとされてらっしゃるし、やりたいって人がいたら皆さん小指たまりを市長がされてらっしゃるので、自分も一緒にしたいんだって、そうすることで命が助かるってすごいなって。
そうですね、
はい、それって基本ですよね、どんなに経済が発展するかって、うん、まずやっぱり安心と安全がないと、
うん、そうなんですよ ね、はい、
ね、
それが自分自身かもしれないし、自分の大事な人なのかもしれない、うん、まあ、そういったことがないに越したことはないんですけど、うん、ね、安心ですね、お医者さんが来てくれるって、
うん、
熊本から遠くから、はい、すごく、はい、なんていうんですかね、技術力のある方が来てくれるって心強いですよね。
そうですよね。
それであと今もう一つ取り組んでいるのが、空と救急車の間で患者さんの情報とかデータを送受信して、
はい、
お医者さんが駆けつける前から診察が空中でできると、うん、そうするともう到着したらすぐ手が打てると、
うん、
そういうふうにするとより助かる命 の、
うん、
割合が高くなりますの で、
はい、
で実際今延岡の救急車では陸の世界ではもうそれが実現してまして、例えば受け入れ病院に行く途中で救急車から患者さんの心電図とかデータとか姿とか送ってるんですね、
はい、
そうするともう 以前だったら到着してゼロから診察だったんですけど、そうじゃなくて到着したらすぐ手術ができると、そうやって助かる命を増やしていくということを今すでにやってるんですけど、これを今後は救急車と空飛ぶ車までつなげ、そして到着するや否や手を打っていくということを実現することで、もうあの時間一刻一秒を争う病気に、はい、より早くということで、そこまでなんとかやっていこうということで今取り組みます。はい、
それがシミュレーター体験ができるんですね、はいはい、ここでね、はい、わあいいですね、
すごいですね、ぜひご参加くださいませ、
本当に、はい、なんか SDG 月間でイベントもたくさんあるから、またホームページとかでご覧いただけたらですね、
ぜひまた発信していきたいと思います、
は
い、
ぜひぜひありがとうございます、はい、
今回のテーマが誰一人取り残さない SDGs 未来都市の延岡の実現に向けてということで、たっぷりね、はいはい、まだちょっと足りない
です、そうですね、あのもう一つ、あの本当にあの例えば倒れた時に口がお話ができなくても、どんな持病を抱えててどんな薬を飲んでるかっていうのをあらかじめスマホに入れておくと、あの救急隊員がジャック突っ込んだら、あの突っ込んだらもう見えるとか、そんなウィズウェルネスっていうアプリも延岡市始めたので、ぜひあの多くの皆さんもあの無料で入れられますので入れていただいてと思っています。それも付け加えさせていただきます、
はいはい、
さあそしてラストナンバー、これも MM 市長のリクエストで、
はい、はい、そうですね、これもう桑田佳祐さんとか佐野元春さん、世良政則さん、チャーさん、そして野口五郎さん、懐かしの人たちが歌ってるんですけど、この中で私特にね、チャーさんが歌うフレーズの中で、その子供たちの未来を守ってあげるのは大人の役割だなっていう話があって、まさに SDGs というか、今度ワールドカフェをやりますけれども、あのそれにぴったりの曲だったので、最後にあの選曲をさせていただきます。あの2月18日と3月10日のワールドカフェをぜひこの曲もイメージしながら参加していただければと思います。
わかりました。さあ、生さん、今回いかがでしたでしょうか。
本当に何だろうか。私はとっても誇りに思います。宮崎県に住んで、この県北に、あの一緒にあのなんかお仕事もさせていただきながら、何ですかね、やっぱり古風風でやってきたんで SDGs という文脈であればですね、ただSDGs 未来都市だからこそできることってたくさんあって、でそこに、子供たちが先ほど言ったように何て言いましたかね、子供が、未来を考えることが楽しいと、
そう、
なんか未来を考えることが楽しい、想像する、そうそう、楽しいっていう人々が集える、でそこに実装するような仕掛けがちゃんとあって実際やってるっていうのは、延岡市民の方々は本当に胸を張っていいと思いますし、なんだろう、外にですねもっと教えてほしいなと思うし、だからこそなんですかね、今を豊かに生きてほしいなって思いますね。
本当ですね。もうこれからも明るい、まあ、明日に胸に向けて
と。だんだんだんだん形として見ていただくことで、あ、なんかやればうちの町もできるんじゃねえけえということで、それがこう、町ができるなら私もできるみたいな形に、みんなの勇気につながるようにまた頑張っていきたいと思います、
はい、ありがとうございました。今回のゲストは読山洋治延岡市長でした。ナビゲーターは FM 延岡の松田優子、そして、
はい、
SDGs コミュニケーターの南波優子でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここから SDGs、 この番組は旭化成株式会社、株式会社グローバルクリーンの提供でお送りしました。